ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第71回です。今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の山本優香さん、勝木由衣さん、正岡望さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回も前回に引き続き近藤先生にもお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回が FM 尼崎とのコラボ企画でした。素材交換という形でこれまでにないシリーズになりそうな予感がしましたが、今回も新たなチャレンジですか？
はい、そうですね。新たなといえば新たななんですけども昨年の8月とか、はい、9月の防災の日スペシャルでも取り組んだ例のですね、防災川柳をやりたいと思います。
はい、
はい、その昨年は NHK 大津放送局の大山アナウンサーがね、このスタジオにお越しになられて、
はい、
一緒に防災川柳を作りましたけれども、もう一度この取り組みのちょっとスタート発端をお伝えすると、近藤ゼミでは神戸市にある新陽小学校という小学校で防災川柳を子どもたちと一緒に作るという取り組みをやってきたんですね。はい、でかなり学校の中でね、盛り上がりまして、作品もいっぱい集まりまして、でやはりこう防災について意識を持つ、興味を持ってもらう入り口になりそうだなということで、うん、これを、できれば滋賀県全体でやっていきたいなと。ここ FM 草津を通しても、防災川柳募集していきたいし、
はい、
それから NHK 大津放送局さんも一緒になってですね、うん、防災川柳を、集めて紹介していきたいということになっています。まだちょっと構想段階なんですけどもね、
はい、
いろんなラジオ局とコラボして作品を集めていきたいと思いまして、今日はちょっとそのトライアルということで、みんなで防災川柳を読み合ってみたいと思います。はい、準備よろしいでしょうか？はい、
はい、
ね、でいきなりちょっとどんどん読んでくださいというのは難しいかなと思うので、今日の前半ではその神戸市にある新陽小学校の児童たちですね、
はい、
小学生が作った作品をまずちょっとこうじっくり味わって参考にしたいと思います。うん、では順番にちょっと学生の皆さんにね、紹介をしていっていただきたい。小学校は各学年で優秀賞に選ばれた作品を順番に紹介してもらおうかなと思います。では行きましょうか。1年生の作品の紹介をまずは勝木さんから。
はい、勝木からさせていただきます。では1年生の作品です。地震の時机の下でダンゴムシ。地震の時机の下でダンゴムシ。
はい、可愛らしい、ね、作品ですね。
1年生からも川柳が届くっていうのがすごいなって思いますよね。
そうですね、うん、新陽小学校では、低学年児童にこの取り組みが、ね、割とヒットして、1年生2年生3年生4年生作品がいっぱい集まりました。
はい、
でね、このダンゴムシのポーズを取りましょう、頭をしっかり守りましょうということね、防災教育の効果がこの川柳に現れてるなということでね、先生方も納得、はい、満足されていた作品ですけど、
はい、
ね、佐々木さんどうですか？
ダンゴムシっていう表現がもう分かりやすくて、誰でも知ってるじゃないですか、丸くちっちゃくみたいなの、すごい分かりやすいなと思いました。
ね、これ防災講演会でもちょっと使えそうなね。
そうですね、うん、保育園とか小学校の低学年とかに講座しに行ったりもするので、そういう時も、分かりやすいのでぜひ使いたいなと思います。
ね、 なんか可愛らしいイラスト入りのなんかそういうパネルも作れそうな感じがね、うん、します。じゃあ続けましょうか。今度は2年生の作品を、はい、これも香月さんから、
はい、香月から行かせていただきます、はい、では2年生の作品です。火災だよ鼻を押さえて話を聞こう。火災だよ鼻を押さえて話を聞こう。
はい、ありがとうございます。今度はあれですね、火災の対策について、なんかあれですよね、こう端的に何をしなければならないかってアクションが目に浮かぶので、うんうん、これもいいですね、うん、話を聞こうっていうのも小学校ならでは、あの学校の先生がいろんなこう指示を出してくれるので、それをしっかり聞いて落ち着いて行動しましょうっていうことですね。これ皆さんどうですか、
この短い575、この575、17文字の中でそのやるすべきことがこうまとまってるっていうのがすごいなって思いました。
これって花と花ってかけてるんですかね。なんかそこが頭に残って、なんかかけてるんかなって。
あ、ちょっと気づかなかった。なるほどね。
花と話でなんかかってるんかなって。
ちょっとそこまで計算してたら、あの大したもんですね。
頭の回転がすごい、ね、
でも話を聞こうっていうのはやっぱり重要で、いや火事とかになると私たちでもね、キャーとか言っちゃう怖さがね、で子供さんとかも大声を出しちゃうと思うんですよ。でも鼻を押さえて話を聞こうっていう風にこれを覚えておくと静かにこう行動できる気がしますよね。
ね、心を静める、落ち着いてという部分で、はい、この川柳フレーズ大事ですね。はい、ありがとうございます。では続いては3年生の作品を山本さんから。
はい、地震だな津波が来るぞ避難しよ。地震だな津波が来るぞ避難しよ。
はい、これももう本当にもう無駄のないね、端的なあの作品になってますけれども、神戸市にある信用小学校は海に、まあ、面してるんですね、校区が、
はい、
なのでこの津波避難というのが大事なテーマになってまして、ね、3年生にも、まあ、しっかりこう浸透してるなということも川柳通してわかるんですね。どうですかこれ、佐々木さん。
そうですね、なんか地震津波避難っていう流れがもうすごいわかりやすくていいかなと思いました。
ね、なんかこう呼びかける感じもするし、気持ちの動きが、あ、地震だな、津波は来るぞ、避難しようっていう決意、いいですね。はい、じゃあ続けましょうか、続いての4年生の作品も山本さんから。
はい、4年生の作品です。災害時命を守る行動を。災害時命を守る行動を。
はい、ありがとうございます。4年生になるとちょっと深い感じもしますね。
命が出てきましたね。
命、あ、そうですよね。あとその災害時、あのいろんなそのハザードありますけれども、はい、あのそれをこうなんていうかな、包むくるむような形でね、命を守る行動が大事だということを、まあ、ギュッとまとめてくれている作品になりますね。じゃあもう一個いきましょうか。5年生の作品も山本さんから。
はい、はい、5年生の作品です。落ち着けば助かる命が一つある。落ち着けば助かる命が一つある。
はい、これね、助かる命が一つあるって、ここにも命がありますね、
出てきましたね。
先ほどの4年生の作品とこうセットで考えると、なんかすごく何でしょう、深いっていうか強い、なんかこう信じる気持ちっていうのがね、深まった感じがしますけれども、どうですか学生の皆さん。
落ち着けばっていうところで、もちろん先ほどの4年生の作品でも行動ってあったんですけど、まずその行動を起こす前に一回自分が何をすべきか落ち着いて考えようみたいな意味もあるのかなって思ったりもしました ね、
なんか本当にあの災害についてじっくり考えてくれた結果出てきた言葉だなって思えるのが、何でしょう、大人にとっても励みになるというかな、助かる命が一つあるっていうのがすごいなんかこう個別具体性があるっていうかな、っていうのも すごいいい作品だなと思ったところですね、
うん、重みありますね、
うんうん、重みそうですね、うん、さあ、6年生最高学年になりますけれども、これを、はい、正岡さんから紹介してください。
はい、6年生の作品です。揺れ発生、みんなを率いて避難所へ。揺れ発生、みんなを率いて避難所へ。
はい、これね、今まではの自分のことをまずベースに考えてましたけども、うん、今度はみんなを率いてね、6年生最高学年なので低学年児童のことも考えて作ってくれた作品というのが、まあ、素晴らしいですね、うん、
責任感もねここに現れてますよね、
うん、新余小学校は津波避難するときに低学年が優先して逃げるようなルールがあるんですけれども、1年生の子たちを先頭にするとやっぱりこう不安な思いが募るので、1年生については6年生が手を引いてあげようというそういうローカルルールも持っていらっしゃるんです。でそれがちゃんと自覚されている作品だな、これもね先生方もすごく喜んでいらっしゃいましたね。でこの新余小学校を、300以上の作品が集まりまして、はい、今紹介した各学年の優秀作品に加えて最優秀賞全体の中の、まあ、ベストオブベストっていうのを選んでるんですけども、はい、それを紹介する前に、保護者の方も作品を寄せてくださっていまして、これを、正岡さんからでは紹介してもらいましょうか。
はい、はい、保護者の作品です。そうだよね、子供に言われて防災準備。そうだよね、子供に言われて防災準備。
そうだよねって感じがしますね、その家族の家庭の中の会話が聞こえてきそうな感じですけれどもその親子の関係性が読み込まれているという点で、うん、これもいいですね、はい、子どもがこう頑張ってくれると子どもの防災意識が高まると、うん、親の方にもその伝染していく伝わっていくという部分が、うん、まあ、垣間見えるかなと思います、う
ん、はい、
はい、では保護者の作品を紹介した後でいきましょうか。児童の作品、新陽小学校で最優秀賞に選ばれた作品を正岡さんが紹介してくれます。
最優秀賞の作品を考えてくれたのは4年生です。防災は受け継がれていく未来へと。防災は受け継がれていく未来へと。
はい、いかがでしょうか。
うわ、ね、すごい。まさになんか私たちの活動とも関係しているのかなと。私たちがこう小学生とかラジオで発信することでどんどんそれを聞いた人たちがもっともっと受け継いでくれるのかなっていうのを感じました、
うん、受け継いでいくことのスケール感が、ね、うん、未来へとですね、うん、佐々木さんどうですか。
なんかこの子本当に4年生なんかなんかすごいなと、うん、私でもこんな考えつかないと思いました、
ね、これ紹介しちゃうと今日のハードルが上がっちゃうよね、
どうしよう。
後半ではみんなの作品をここにいるみんなの作品を紹介するので、いやでもこれは本当に噛み締めたい一つの句ですね、うん、中島さんどうですか。
ね、なんか素晴らしい作品なので私も心に今止めておこうかなと思いましたけどもね、はい、
うん、ちょっともう一回これリフレインしておきたいな。これちょっともう一度正岡さん2回読んでもらえますか。
はい、はい、ではもう一度読ませていただきます。防災は受け継がれていく未来へと。防災は受け継がれていく未来へと。
はい、ということで前半は、参考にしていただくために神戸市の新余小学校の児童たちが作った防災川柳を紹介しました。で後半ではここにいるメンバーで防災川柳を作っていきますし、さらにリスナーの皆さん参考にしていただいて、自分も作ってみようと思っていただけるといいなと。どんどん募集していきますのでね、
はい、
聞いていただけたらと思います。
ではここでブレイクです。先月お伝えしましたユーミンの優しさに包まれたなら、この優しい調べがねいいという声がありましたので今日もおかけしたいと思います。では 新井由美で優しさに包まれたならお送りします。ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今日は防災川柳をお届けしております。
はい、この防災川柳の輪を広げようという取り組みで、前半では神戸市の小学生児童たちが作ってくれた作品をたくさん紹介しましたけれども、さて後半では今日参加しているメンバーで、新作を順番に発表していきたいと思います。で、繰り返しですけども、リスナーの皆さんも参考にしていただいて、これからどしどし応募していただきたいと思っています。はい、では、学生の皆さんから発表してもらいたいと思いますけれども、まずはトップバッターは、正岡さんですね。はい、はい、お願いします。
まず私の作品から読ませていただきます。帰省して防災知識共有だ、帰省して防災知識共有だ。
はい、その心は、はい、
この川柳には、その私鳥取県出身なので長期休暇とかになるとよく帰省をするんですけど、その時にそのせっかく社会安全学部で学んだ知識を自分の中だけじゃなく家族と一緒にご飯食べながら話したりすることによって、私とその家族の思いや情報を共有するして備えておくという思いを込めて読みました。
はい、立派な心が頑張ってはい、でも帰省してというところ始まるのが、なんか今の自分のなんていうかなポジションをしっかり押さえていて、なんか具体的でいいなと思いましたね。なるほど。あれですか、佐々木さんも同じようなことがあるんですか？
そうですね、危機管理官になってからたまに戻ると、で親もちょうどその、はい、
福井の方の親元に戻ると、
はい、と、まあ、親も似たようなその関係の仕事に今ついてるので、お互いにそういう情報の交換っていうのをやってますね、頻繁に。
あ、いいですね、お互いに高め合っていけるという。
そうですね、
はい、分かりました。まあ、帰省しなくてもぜひ普段から
電話とかしながら
ですね。
はい、
はいはい、ありがとうございました。もう一度ちょっとリフレインしておきましょうか、今の作品もう一度。
はい、帰省して防災知識共有だ、帰省して防災知識共有だ。
はい、正岡さんの作品でした。
はい、
はい、では行きましょう。2番手は今度は、はい、勝木さんですね。
はい、
はい、お願いします。
私実は前回に続いて2回目なんですけど、うん、前回のね、
なんかかなり衝撃的な作品を紹介していた、
うん、これもう一度では前回の川柳を読ませて、まず先に読ませていただきたいなと思うんですけれども、はい、皮下脂肪災害のため貯めておく、皮下脂肪災害のため貯めておく、まあ、非常に恥ずかしいですけれども、まあ、なんでこの川柳を言ったのかっていうのは未だに謎なんですけど
これ、ね、とっさに浮かんだ川柳、
とっさに浮かんだ川柳で、あ、そうなんですか。多分自分、はい、私自身が最近ちょっと皮下脂肪が気になるなと思い、親にも可愛くないぞと、そこまでプクプクしてたら可愛くないぞと言われていやいや、そういうわけじゃないんだと、好きで皮下脂肪を貯めているわけじゃなくて災害のためにわざと貯めてるんだよっていう思いを母に伝えるために、まあ、作った作品なんですけども、
あれですよね、前半で小学生児童のかなりこう立派な作品があった中でこれを言うのはかなり勇気のいることだったと思いますが、
恥ずかしいです
ね。じゃあ今日新作をぜひ披露してください。
はい、はい、では私の新作を発表させていただきます。非常食味見とばかりに平らげる、非常食味見とばかりに平らげる。今回も完全にネタの方に走ってしまったんですけど今って非常食って前も抹茶のチーズケーキを非常食のチーズケーキ食べたりとか、すごい美味しい非常食って今すごい多いんですよね、うん、なのでその非常食をもっと身近に感じてもらいたいなって、味見として全部平らげちゃうくらい美味しいんだよっていう意味を込めて考えさせていただいた川柳です。
はい、ありがとうございます。 まあ、でもね、そういうそれぐらい非常食が美味しくなるといいなという、はい、なんていうか願いも込められそうなのでね、はい、なんか保存しておくのはもったいないなというぐらいね、はい、あの美味しいものであればいっぱい備蓄しようという思いにもつながるのでね、はい、っていうふうに真面目にも解釈できる、は
い、ありがとうございます、
はいはい、でも、はい、あえて爪痕を残してくれたと思います、はい、じゃあ続けましょうか、3番手、はいはい、山本さんから発表してもらいます、
はいはい、この2人に続いてちょっと発表するの恥ずかしいんですが、はい、いきます。大丈夫、私はきっと大丈夫。大丈夫、私はきっと大丈夫。これなんか油断してるやんみたいなって思われると思うんですけど、そうじゃなくって、こうしっかり防災準備した上でしているからこそ、あとは落ち着いて、まあ、自分を信じて動くことが大事なんじゃないかなっていうふうに思って読みました。
はい、このフレーズはもうなんか災害だけじゃなくてねなんか人生のピンチの時に必ず使えそうな川柳、
いろんな面において、
ね、え、なるほど、あの、いや、ある意味深いなと思いましたけどもね。どうですか中島さん、どうですか？
ゆうかちゃんらしいなとそこで片付けちゃいましたけども、あのいいと思いま す,
そうです、ね、でもなんかポジティブな感じがね、
う
ん、
そうですね、
わかりました。なんか多分人生においてこのフレーズが浮かぶ時がいっぱい訪れるのではないかなと思いました、そういえばさっき勝木さんにはリフレインしてもらわなかったので恐縮なんですけども、
あえてだったんかなと思ったんですけど、
うん、はい、あの山本さんにはまたリフレインしてもらおうかな、はいはい、では作品のリフレインお願いします、
はい、大丈夫、私はきっと大丈夫。大丈夫、私はきっと大丈夫、
うん、という思いで非常食を味見とばかりに平らげても大丈夫ということなのかな。
つながりましたね。
つながりました、はい、じゃあ続いては、佐々木さんお願いしましょうかね。
はい、私多分この中で一番川柳、防災川柳読んでると思うんですけど、
あ、そうか、もう毎回、あ、そうですか、
読みます。前回とあと NHK の大津放送局さんでもちょっと生放送で防災川柳1個読ませてもらってまして、
うん、そうなんですか。それはだんだん変化進化してきてる
頑張って内容は変えてます。あ、そうなんです。進化は知ってるかはちょっとわからないです、うん、あ、うん、
それではちょっとお願いしてもいいですか。
はい。備蓄品、災害時には貴重品。備蓄品、災害時には貴重品。
なるほど、
ね、でつけてる
ちょっとさっきの花みたいにかけてみました。なんでこれにしたかと言いますと、まあ、マスクとか缶詰とか、まあ、日頃であればどこでもいつでも手に入るようなものが災害が起きてしまうと、うん、まあ、手に入りにくくなってしまうので、まあ、日頃から少しずつでも貯めておく、備えておくっていうことが大切ですよっていう思いを込めて読みました、
うん、はい、これもね素晴らしいです ね、うん、ね、これも佐々木さんの防災講演会の持ちネタになりそうな、
そうです、ね、
抑えの一句
今日の一句みたいな、
ね、いや、なるほどなと思ったし、作品のクオリティがちょっと高いですね、
うん、すごいですね。なんか避難所でね、パンが1個あって家族でなんか分け合って食べたりとかいう話とかもちょっと聞いたことがあるんですけど、もう普段だったら何気ないパンもやっぱり貴重品で分け分けしながら食べるっていうね、ことでとてもいい句だなと今それが思い浮かびました。
今コロナの時期にね、ちょうどマスクもないので、
そうですよね、
そう、それも思いながら、まあ、災害なんでコロナも、
そうですよね、
同じような感じで、
あ、これいいですね、うん、なんかこう FM 草津の一押しの作品になってしまいそうな、
う
ん、
予
感もありますけれども、
ね、
はい、ね、いや、リスナーの皆様こうぜひ参考にしてこれを超える作品を狙ってほしいなと思いますけども、
ね、ね、うん、一句ね思い浮かべていただきたいですよね、うんう
ん、佐々木さん、もう一度ではリフレインお願いしてもいいですか。
はい。備蓄品、災害時には貴重品。備蓄品、 災害時には貴重品、
うん、もう一回聞いても納得しない
ね。ね、いい作品ですね、う
ん、はい、ありがとうございます。じゃあ中島さんも何度も作ってきてるかもしれないけれども、
で、ね、はいはい、でも私なんか自分で作ったけど自分の作った作品が思い出せないから、まあ、結構なんかパッと思い浮かんで言ってるんでね、
毎回気持ちがじゃあフレッシュな思い
出、まあ、そうですね今回ももうパッと浮かんだものなんですけども、ではは
い、お願いします、はい、
引っ越してまずは避難所確認を、引っ越してまずは避難所確認を、
うん、これも具体的な行動がパッと浮かぶのですごくいいですね、うん、
はい、ね、この番組を卒業して新社会人になられたね柴田さんは絶対確認してると思うんですけども私プライベートでね、甥っ子が高校に入学して滋賀から静岡に野球で入学したんですね、なのでまあちょっとね生活が変わるので、うん、やっぱり寮に入るからやっぱそのまずは避難所確認してほしいなっていう、その新生活を迎える人たちに送る言葉というか、
そうですよね、
ちょっと思いました、
うん、ね、これも全国の人たち共通の中区としてね、はい、紹介できそうです ね、 ね、
これから新しい地にね行ったらまずなんか避難所確認してほしいですよね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、もう一度じゃあリフレインしていきますか、はい、
引っ越してまずは避難所確認を、引っ越してまずは避難所確認を、以上です。
いいですね、なんか引っ越しの業者さんの
そうですよ、ね、
プレートにも、はいはい、でもあれですか、草津市役所さんの方でもね、こう住民登録とかされるところの窓口に貼っておくと、あ、そうだ、ね、ちょっとハザードマップ見とこうとかなりそうな、
そうですよ、
ね、感じですね、
うん、無料でプレゼントします。
はい、いくつか今日ね力作が揃ってきましたけれども、こんな風にして、まあ、今日は出演者同士で読み合いましたけれども、はい、リスナーの皆さんからも作品をお寄せいただいて集めて共有して、まあ、みんなの力にしていけたらなと思うんですね。先にちょっと募集の仕方を、はい、あれですかね、応募の仕方を中島さんからお伝えしていただいてもいいですか。
はい、わかりました。防災川柳ですね、こちらの番組でもね、スペシャルで募集しましたけれども、今年度はね大々的に募集をさせていただきたいと思いますので、今日の私たちの作品とそしてね子どもたちの作品を参考にしてぜひ送っていただきたいと思います。メールアドレスは a@fm785.jp ファックスの方は077-561-0785077-561-0785となっております。
はい、お前は読まないのかという目線視線もあるようなので
本当ですね、
はい、今の中島さんからアナウンスを踏まえて、はい、一句読みたいと思いますが、はい、あんまりひねりないんですけど川柳で防災の輪を広げよう、川柳で防災の輪を広げようということで、まあ、FM 草津を通して草津の皆さんと防災に対する思いを共有していきたいと思いますけれども、ゆくゆくは、滋賀県全体でのキャンペーンにもつなげていきたいと思いますので、ぜひ応募の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ハッピー防災、そろそろ時間の方も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの山本優香さん、勝木由衣さん、正岡のぞみさん、近藤誠二先生、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回は5月19日の放送予定です。どうぞお楽しみに。Don't break it, love was made for me and me.